皆さん
おはようございます。
今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はこの神様の民であるこのエルサレムに対して、神様が裁きを行います。このバビロンを通して裁きを行う、その本当にこの直前の中にある時に、ゼデキヤ王は祭司のこのゼパニアとパシフルというのをエレミアのところに送って予言してくれるように頼みました。神様がきっと以前このエジプトの時代に出エジプトした時のそのような素晴らしい御業を持って自分たちを守ってくださるようにお願いしてくださいというようなことでした。しかしエレミアは神様が本当にこれからなさろうとしておられることと神様の言葉を伝えました。今日もそこから私たち、神様の力をいただいていきたいと思います。
エレミア書21章1節から14節。主からエレミアにあった御言葉。ゼデキヤ王はマルキヤの子パシフルとマーセヤの子祭司ゼパニアをエレミアのもとに使わしてこう言わせた。どうか私たちのために主に尋ねてください。バビロンの王ネブカデレザルが私たちを攻めています。主がかつてあらゆる苦しい御業を行われたように私たちにも行い、彼を私たちから離れ去らせてくださるかもしれませんから。エレミアは彼らに言った。あなた方はゼデキヤにこう言いなさい。イスラエルの神主はこう仰せられる。見よ、あなた方は城壁の外からあなた方を囲んでいるバビロンの王とカルデヤ人とに向かって戦っているが、私はあなた方の手にしている武具を取り返して、それをこの町の中に集め、私自身が伸ばした手と強い腕と怒りと憤りと激怒とを持ってあなた方と戦い、この町に住む者は人間も獣も打ち、彼らはひどい疫病で死ぬ。
今日まず第一番目に見たいところは、神様はどういうお方でしょうか。神様はここでこのゼデキヤのところにですね、バビロンがこの攻撃を仕掛けてきている、そして、今にももう捕虜として捕らえようとしている、そのような状況で、エレミアのところに送ります。使者を送ります。もう本当に今守ってほしい、助けてほしいという状況の中にあっても、神様は厳しく、いや逆にかえって自分が本当にこのお前たちを苦しめる、懲らしめるということを語ります。彼らにとって本当に必要なこと、この愛する神様の民であるこのイスラエルの民が本当にこの神様のもとに立ち返る、ただ今救われてああよかったというレベルのものではなくて、神様はしっかりとした自分との関係を本当に築き上げるために必要な処置を取りました。これこそまさに本当の愛です。この親が子供を懲らしめる時のように、本当の愛を持って神様は私たちをも愛してくださっています。この本当にこの本気の愛によって相手を懲らしめたりトレーニングしたりする、その行為というのはある意味で、ちょっと危険も伴います。どういう危険かというと、その本意が失われてしまって表面的なこの力関係に、誤解が生じてしまったり、また あの人は自分を本当に愛してないんだ、感情的な部分で、誤解をしてしまったりという、そのようなリスクが必ず伴います。しかし、本気で愛する人にとっては、それをも乗り越えてその人にとって大切なことを行います。神様の愛というのは本当の愛です。私たちを本気で良くしたい、 本気で私たちを成長させたい。神様との素晴らしい祝福の中に導きたいという願い、その愛が神様の中にあることを覚えたいと思います。今自分の中に目の前に困難があるでしょうか？問題があるでしょうか？自分がなかなかこううまく動けない、そのような中にあるでしょうか？その一つ一つを通して神様は私たちを整え、私たちが本当に素晴らしい神様の祝福をいただくものとならせていただく過程にあるということを覚えたいと思います。神様は本当の愛を持って私たちを愛してくださっています。二つ目、このエレミアがこの言葉を伝えなければならないという、この状況、どうだったでしょうか。エレミアも神様と共に本当の愛を持って伝えました。この時エレミアが神様の言葉をそっちのけにして、このゼデキア王に好かれるように、彼らが望んでいるような言葉を返してあげていたとしたら、彼らは本当の神様の愛、本当の神様との関係を築くことはできなかったかもしれません。エレミアも本気の愛を持ちました。私たちも今日、本当の愛、人の顔色を伺って一時的なこの慰めの言葉、しのぎの言葉をかけるのではなくて、相手にとって本当に必要な言葉、相手にとって、本当はこうしなければならないという態度を取りたいと思います。本当の愛を持って、相手に対して言葉をかけていきたいと思います。言葉をしっかりと選びたいと思います。三つ目は、この時のエルサレムの態度、イスラエルの民の態度を見たいと思います。ここで彼らは、この谷に住む者、平地の岩をあなたに言う。あなた方は誰が私たちのところに下ってこよう。誰が私たちの住まいに入れよう。自分たちのこの状況を見て、こんなところに誰も来ることはできないだろう。ここに攻めてくることはできないだろうと、自分勝手な、自己満足的な、自分を守る、そのような思いを持っていました。そこに平安を持っていました。神様は、そんなことはあるわけがない。そんなに言っていても、それを崩すことのできる、私がいるのだ、ということを神様は語られました。私たちのうちにも神様を頼りにするのではなくて、実は自分の学歴だったり、自分の職歴だったり、自分のなんか能力だったり、そこに自分の基盤、自分のこの保証を置いてしまっているということはないでしょうか。ある時神様は本当の神様との関係を築くためにそういったものを取り除かれることがあります。今自分の本当に頼りとしているもの、信頼しているもの、自分が平安を置いているところはどこなのかを確認したいと思います。自分の能力でしょうか？自分の学歴、自分の経済的な、ルート、どのようなところに自分が心の平安を築いているか、しっかりと確認して、もう一度、神様が共におられるから。神様の本気の愛が自分にあるから自分は大丈夫。自分はそこに生きていく。そのような思いの中に歩むことができるように、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ神様、あなたの本気の愛を感謝いたします。表面的ではなく、その場しのぎでもなく、単なる本当に慰めの言葉ではなく、私たちにとって本当に必要なものを本当にあなたとの素晴らしい祝福に導くために、必要なことをなしてくださっていることを感謝いたします。また私たちもエレミアのように人の顔色を伺いながらその場しのぎの言葉を語るのではなくて、本当に大切なことを伝え、その人にとって一番必要なことを、必要な態度を取ってあげることができますように、主よどうぞその言葉を与えてください。私たちの心に気づきを与えてくださいますように。そして、あなたの上に平安。あなたが私たちを高価で尊いと言ってくださり、 永遠に離れず共にいてくださるそのことに心の平安を抱くことができますよ。あなたの素晴らしい奇跡が今日もこのディボーション TV を見ておられる一人一人の上に行われますようにお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。